小さな事件、ロジン。私が故郷から都の中に飛び込んできて、ちょっとまばたきしたばかりでもう6年経ってしまった。その間、耳にもし目にも見た、いわゆる国家の大事というものは、漢字用してみると少なくないが、私の心の中には何の記録も残っていない。もし、そのことについての影響を解けと言ったら、ただただ私の悪い癖を増長させるだけのことで、実を言えば、これが私を日に日に見るに足らない人間にならしめているのだ。だが、ここに一つの小さな出来事があって、それが私にとってはとても意義があり、私を悪い癖の中から解放して今に至っても忘れることのできないものとなっている。民国6年の冬、北風が猛烈に吹いていた日。その頃、私は仕事の都合で毎朝早く往来を歩かなければならなかった。通り筋にはほとんど人影を見なかったが、しばらくしてやっと一台の人力車を見つけ、それを雇って S 門まで引かせた。まもなく風は弱まり、路上の塵もきれいに吹き払われて、行き先には真っ白な大道が一筋残っていた。車夫は咳込んで駆け出した。S 門に近づいた時、車はたちまち人を引きかけて、ふらふらと引き倒した。倒れたのは、白髪交じりの一人の女で、着物はひどく破れていた。彼女は、車道の隅から車の前を突然飛び出したので、車夫はこれを避けたが、彼女の破れた袖なしにボタンがなかったため、風に煽られて、外に広がり火事棒に引っかかった。幸いに車夫が素早く足を留めたからよかったものの、でなければ彼女は大きなトンボが襟を一つ打ってひっくり返り、頭から血を出したことだろう。彼女は地に伏したとき、車夫は車を止めた。私はこの老女が怪我した様子も見えないし、他に見ている人もないから余計なことしてつけ込まれ、手間を取っては困ると思い、何でもないよ、早く行ってくれと車夫を促し立てた。車夫はその声を聞き入れず、あるいは聞こえなかったかもしれないが、火事盆を下に下ろし、その老女をいたわり助け起こし、体を支えながら彼女に聞いた。どうかなさいましたか？突き傷ができました。私の見たところでは、彼女はふらふらと地に倒れて怪我するはずもないのに、甘くすればつけ上がる。本当に憎らしいやつだ。車夫もまた余計なことして自ら苦労を求めているのだから勝手にしやがれ、と思った。しかし車夫は老女の言葉を聞くと少しも躊躇せず、そのまま彼女の肘を支えて一歩一歩先へ進んだ。私は不思議に思って前の方を見ると、そこに巡査の派出所があった。お風の後なので、周りには誰もいない。あの車夫があの老女を支えながら、猛大門の方に向かって歩いている。私は、この時突然、いつしゆ異様な感じを起こした。全身砂ぼこりを浴びた彼の後ろ影が刹那に高く大きくなり、その上、行けば行くほど大きくなり、仰向いてようやく見えるくらいであった。しかも、それは私に対して、次第に一種のやつになり変わり、果ては、毛皮の、地を仏の内側に隠された、小さな心を絞り出そうとさえするのである。私の活力は、この時多分、停滞していたのだろう。じっと座ったままで、派出所の中から、一人の巡査が歩き出してくるまでは、何の思いつきもなく、それを見てからようやく車を降りた。巡査は、私に近づいていった。あなたの雇い車でしょう。あの車夫は、あなたを引いて行くことができません。 私は思い巡らすまでもなく、街灯のポケットからどうかをひとつかみ出して巡査に渡した。どうぞこれはあなたから車夫に渡してください。風はすっかり止んで往来はいとも静かであった。私は歩きながら考えたが、ほとんど自分のことに思いを呼ぶことを恐れた。以前のことはさておき、今のあのどうかひとつかみみは一体どういうわけなんだろう。彼を奨励するつもりか。私はこれでも車夫を裁判することができるのか。私は自分で答えることができなかった。このことは今でもまだ時々思い出し、私はこれに困って時々苦痛を押し切り、努めて自分自身に相当しようとする。この数年来、文字と武力は私が幼少の時読み慣れた詩曰く、詩に言うのように、今、その半句すらも暗唱し得ないが、たった一つ、この小さな事件だけは、いつもいつも私の目の前に浮かんで、時にはさらに、鮮明になり私をして、懺悔せしめ私をして、日々に新たならしめ同時に、また私の勇気と希望に光を与えてくれた。1920年7月。